今日の本文はルカによる福音書6章39節から7章1節までです。イエス様はまた例えを話された。盲人が盲人の道案内をすることができようか。二人とも穴に落ち込みはしないか。弟子は死に勝るものではない。しかし誰でも十分に修行を積めばその死のようになれる。あなたは兄弟の目にあるおがくずは見えるのに、なぜ自分の目の中の丸太に気づかないのか。自分の目にある丸太を見ないで兄弟に向かって、さああなたの目にあるおがくずを取らせてくださいとどうして言えるだろうか。偽善者よ、まず自分の目から丸太を取り除け。そうすればはっきり見えるようになって兄弟の目にあるおがくずを取り除くことができる。悪い実を結ぶ良い木はなく、また良い実を結ぶ悪い木はない。木はそれぞれその結ぶ実によってわかる。茨からイチジクは取れないし、野原からブドウは集められない。良い人は良いものを入れた心の蔵から良いものを出し、悪い人は悪いものを入れた蔵から悪いものを出す。人の口は心から溢れ出ることを語るのである。私を主よ主よと呼びながら、なぜ私の言うことを行わないのか。私のもとに来て私の御言葉を聞き、それを行う人が皆どんな人に似ているかを示そう。それは地面を深く掘り下げ、岩の上に土台を置いて家を建てた人に似ている。洪水になって川の水がその家に押し寄せたが、しっかり建ててあったので揺り動かすことができなかった。しかし聞いても行わない者は土台なしで地面に家を建てた人に似ている。川の水が押し寄せると家はたちまち倒れ、その壊れ方がひどかった。イエス様は民衆にこれらの御言葉をすべて話し終えてからカファルナウムに入られた。アーメン。地球温暖化が人類の生存を脅かしている中、地球温暖化の主な原因と指摘されている二酸化炭素の排出量削減に向け、世界の二酸化炭素の9割以上を排出する195カ国が、去る2015年12月12日、フランス・パリに集まり、パリ協定に調印しました。締約国は二酸化炭素の排出削減に向けそれぞれ努力し、5年ごとに削減目標値を高めることに合意しました。メガコンペティション時代に相互共存するため膝を交えて採択に至った重要な結果でした。しかし今年6月1日、名実ともに世界のリーダーといえる米国が、突然パリ協定から離脱することを公式宣言しました。米国の突然の行動に世界は当惑を隠せず、各国が声明を発表するなど、米国の行動を阻止しようと力を入れています。米国のパリ協定離脱の理由は、自国の利益に反するというトランプ大統領の判断によるものです。全人類の未来より自国の安全と幸せ、富と豊かな暮らしが重要だという認識が世界を揺るがしています。共に暮らしていくために人々の間で守らなければならない人間らしさを道徳と呼びます。これは同時代を生きる人々の合意によって形成されます。韓国社会の道徳基準も日々高まっています。社会の期待を反映するかのように、今の初代内閣の人事聴聞会に出てくる人たちには、以前より高い道徳基準が求められています。無意識に行った過去の行動のしわ寄せが及ぶ場合もあります。私たちはこのように高い道徳基準が求められる時代に生きていますが、社会の各構成員が道徳的であるかどうかについては考えてみる必要があります。人々は自分は守ることができない基準を他人に求める二つの物差しを持っているからです。特にクリスチャンである私たちは、御言葉に照らして自分自身を見つめる必要があります。御言葉を読む際も正確な意味を分別し、正しく適用することが必要です。トランプ大統領と閣僚たちが毎週聖書の勉強をしているというマスコミの報道は、自国の利益を最優先とする彼をどう理解すればいいのか混乱させられます。本日の本文は、ルカによる福音書6章20節から始まる、いわゆるイエス様の平地の説教の結論部分です。マタイによる福音書の並行本文である三条の水根とともに、キリスト教の倫理綱領と呼ばれ、 クリスチャンの倫理と道徳に関する内容を含んでいます。以前の説教から見てきましたように、4つの幸いと4つの不幸、敵を愛すること、誰にでも与えること、法を打つ者にもう一歩の法をも向けることなどの積極的なタイプの高い道徳性が私たちクリスチャンに求められていることがわかります。イエス様の御教えは今でも非常に新鮮で優れていますが、ローマ植民地時代においてはショッキングかつ革命的な道徳基準でした。この基準は当時にのみ有効だったわけではなく、今日を生きているクリスチャンにも同じように求められ適用されるのです。もし神様が私を聴聞会場にお呼びになり、今まで御言葉通りに生きてきたのかを質問されたら、私は神様に申し訳ありませんとお詫びを申し上げる以外何も言えないと思います。牧師である以前に一人の信者として神様の御前で御言葉通りに行きたいのですが、それは決して容易なことではないからです。必死で頑張っているけれども失敗しがちで、それゆえに傷つき挫折し、そのような自信に罪悪感と恥ずかしさを感じながらも御言葉通り生きていかなければならないという負担が混在しています。皆さんはいかがですか？神様が皆さん一人一人を聴聞会場にお呼びになって、御言葉通り生きてきたのかを聞かれたらどう答えますか？道徳という単語は漢字で道に徳と書きます。人間らしい道に従って徳を表すことを意味します。人間は文化や習慣、時代層が反映された道に従って自分の徳を表します。ですから、道徳の主体は人であり、道徳の受益者も人です。ところが、聖書でいう道徳の基準は、これとは全く異なるものです。聖書では、人の道ではなく、主の道に従うことを、人の徳ではなく、主の徳を表すことを求めています。それが神様の御国の実践倫理であり、道徳です。聖書では道徳の主体が人間ではありません。それは人間について、聖書にどのように記されているのかを見れば、もう少しはっきり理解できます。神様は人類を土で作られました。最初の人間アダムは土から生まれました。土の塊は神様に命の息を吹き入れられて初めて神様との交わりが始まり、神様の御旨を伝える神様の媒介としてエデンの園を耕し始めました。彼らにも守らなければならない道徳基準がありました。それはエデンの園の中央に生えている善悪の知識の木の実を取って食べてはならないということでした。ところが最初の人類だったアダムとエバはその道徳基準を守ることができませんでした。その結果、神様との関係が断絶してしまいました。エデンの園の中にいる時は平和と安寧、完璧な秩序に恵まれていましたが、エデンの園から追放されて彼らが作った共同体は平和と安寧、完全な秩序とは全く程遠い共同体になってしまいました。彼らが産んだ兄弟は、兄が弟を嫉妬して殴り殺し、嘘を言い続けるなど、情けない共同体に転落してしまったのです。それ以降、人類は絶えず混沌の道を歩きました。神様はノアとその家族を通じて新たな人類を創造しようとされました。しかし、ノアの子孫は新アルの地の平地で自らが有名になろうとして、また天まで届くために自分たちが持っていた最先端科学であったレンガとアスファルトでバベルの塔を築きました。神様は彼らの言葉を混乱させ、彼らをそこから全地に散らされました。土の塊が築いた歴史はこのように悲惨なものでした。土で作られた人類は絶えず一つになろうとしましたが、自分たちの本来の性質のために一つになることができませんでした。集まっては互いの利己心だけを確認してバラバラになる悲劇的な歴史を続けました。以後、神様はアブラハム、イサク、ヤコブ、ヨセフを通して、主の道に従うように絶えず人類を招いてくださいました。 エジプトの地を出たイスラエルは、神様が約束されたカナンの地に入り、獅子の時代を迎えました。獅子の時代は、自分の所見に従って行動しようとした人たちと、その中で秩序を立てようとされた神様の歴史がそっくり含まれている記録です。自分の所見に従って行動した人たちは、獅子時代だけにとどまらず、王政時代にも、さらに時間が経ってイエス様の新約時代にも、初代共同体の時代にも、今の時代にも、依然として猛威を振るっています。人々は自分の利益を最優先とし、これを支える道具として、科学や経験、理論や学問などを掲げ、自分の所見に従って生きています。聖書は、人類が道徳の主体になり得ない理由について、私たちに赤裸々に教えてくださいます。私たちは、イエス様が平地の説教を通して、私たちに示してくださった道徳基準には達することができません。未完の存在である私たちが、本文39節のように、誰かを導くことは不可能です。41節のように、他人を正しく評価し、導くことも不可能です。また自分の所見に従って生きる人が、43節以下の御言葉のように、良い実を結ぶことはできません。つまり本文は単に、クリスチャンに高く良い基準を示し、その基準に到達できなければ彼らを鞭打ち正すための、あるいは失敗やミスに対して罪悪感を強要するための見教えではありません。ましては無差別的かつ無条件の愛と犠牲を強いる命令でもありません。イエス様の御教えは、神様の御国の民が守らなければならない基準に、私たちの苦労と努力、骨折れによって達することはできないという事実を教えてくださいます。私たちの中に他人を批判しない人はいませんし、常に良い意味だけを結ぶ人もいません。正しく生きていきたいのですが、失敗しない人はいません。苦労して努力しても、思うようにならないことがあるのです。そのような限界にぶつかったとき、私たちは本文の内容をじっくり読む必要があります。土の限界に向き合って挫折する私たちに、イエス様の先祖であったダビデは、命令に従う方法を示してくれました。ダビデは神様の心にかなったものと称えられた人です。自分が正しいと思う所見に従って判断した獅子時代の最後の獅子サムエルは、民の要求を聞き入れ、サウルを王として立てました。しかしこのように選ばれたサウルは、後に神様に見捨てられ、神様はダビデを歴史の舞台に登場させました。ダビデはエッサイの8人の息子の末っ子でした。サムエルが家を訪問した時も、彼は黙々と野原で羊を飼っていた責任感の強い子でした。主は彼に油を注ぎ、今後王となるべきものと言われました。その後ダビデはペリシテの将軍をやっつけ、嫉妬深い州都のサウル王の脅威にもかかわらず、粛々と神様との約束に希望を託して前進しました。こうして王となったダビデは、油注がれた者と呼ばれるにふさわしい人でした。ダビデによってイスラエルの政局は安定しましたが、ある日ダビデが一人で王宮に残っていた時、事件が発生しました。国と主君のために戦場に出かけ、命がけで戦っている異邦人の将軍、ウリアの妻を寝取ってしまったのです。バトシェバが妊娠したことを知るや、証拠隠滅のためにウリアを戦場からエルサレムに呼び戻し、自分の家に入って妻と一夜を過ごすよう謀略を立てますが、それが失敗すると、わざと戦死させてしまうように図り、夫を失った未亡人、マトシェバを妻として迎えました。この事件において、神様の道に従い、神様の徳を表す道徳的な人間ダビデの姿は見られません。むしろ恐ろしい怪物のような人間になっています。ダビデはその後、何事もなかったように生きていきますが、 ある日、神様から使わされた預言者ナタンがダビデに例え話を聞かせてくれました。自分の羊の群れから羊を取って調理するのを惜しんで、貧しい人の子羊を取り上げて調理してもてなしをした、哀れみのない金持ちの例え話を聞いてダビデは怒ります。ダビデは何が正しいか正しくないかを見極められる人でした。正しくないことに対しては憤り、自分の力と権威で正しい方向に導こうとしました。しかし、ここで考えてみましょう。ダビデは今、自分の欲情を満たし、殺人を企て、未亡人を自分の妻として迎えました。その間、彼は何事もなかったように宗教行為をし、正義のために努力し、国を治め、家庭では父親と夫としての役割を果たしました。しかし、そのすべての行為は、まるで目の見えない人が盲人の道案内をしているようなもので、兄弟の目にあるおがくずを見えるのに自分の目の中の丸太に気づかない、すべてにおいて誤った実を結ぶ人生だったという事実です。預言者ナタンがその男はあなただと言うと、ダビデはすぐに文武百官の前で王座から降りて、詩篇51篇の悔い改めのお祈りを捧げました。詩篇51篇の一部、9節から13節まで読んでみましょう。私の罪に御顔を向けず、咎めをことごとく拭ってください。神様よ、私のうちに清い心を創造し、新しく確かな霊を授けてください。御前から私を退けず、あなたの聖なる霊を取り上げないでください。御救いの喜びを再び私に味わわせ、自由の霊によって支えてください。私はあなたの道を教えます。あなたに背いている者に、罪が身元に立ち返るように。ダビデの告白の中身は、神様にお許しをお願いし、聖霊様を消滅させないようお願いしたことです。主の聖霊様なくしては、神様から命の息の吹き込みなくしては、自分がどれだけみそばらしい、癒しむべき存在で、分物な存在なのか知っていました。聖霊様によらなければ、自分は亡人であり、悪い意味を結ぶしかない存在で、他人を批判し、自己の客観ができない存在であることを知っていたので、ダビデは懇願しました。キリスト教の道徳の中核は聖霊様です。聖霊様によらなければ私たちは正しく行動することができないのです。本文の46節以下を要約すると、イエス様は御言葉を聞いて行わない人は、土台なしで地面に家を建てた人に似ていると言われました。土台なしで地面を家に建てる人は誰が考えても愚かな人です。しかしパレスチナの乾季に固くなった地面は家を建てるのに十分固そうに見えます。しかしベテランの建築家は見た目固そうに見える地面が雨季を迎えて雨に当たるとすぐに泥の沼になってすべてを飲み込んでしまうことをよく知っています。だから苦労してでも表面の硬い土を取り払って地面を深く掘り下げ岩の上に土台を置いて揺り動かすことができない堅固な家を建てます。しかしこの御言葉より分かりやすくするために次のような一行の文章をお使いすればいかがでしょう。御言葉を聞いても行わないという文章の中に聖霊様と一緒にという文章を入れるのです。御言葉を聞いても聖霊様と一緒に行わない人は、土台なしで地面に家を建てる人と違わないのです。私たちは私たちの目に硬そうに見える地面のようなこの世に私たちの人生をかけます。豪雨と濁流によって無用の長物のなってしまうすべてのものを大丈夫だと自分自身をごまかしています。まるでアレクサンドリアの船に乗っていた人たちが、自分の命のように大切にしていた積み荷がエウラキロンという強風の前で全て無用の長物になったように私たちの人生にもそのようなことは実にたくさんあります。その度に神様は聖霊様を通して語られ、またエウラキロン強風のような嵐を通して私たちの人生の航路を調整されます。 ダビデが神様の御言葉を聞いて、自分の人生の航路を聖霊様と共に調整したようにです。ここでもう一つの質問をしてみましょう。土台なしで地面に家を建てることがいかに愚かな行動なのかを知っておられる神様が、どうして雨や風にすぐに崩れてしまう土のように弱い私たちに、神様の重大な使命を任せられるのかということです。それが福音の神秘です。福音を通じて神様がすでに成し遂げられた驚くべき見業の中に、取りに足りない私たちを招いてくださり、その栄光を分けてくださるのです。私たちに資格があるから、主の栄光を分けてくださるわけではありません。すべてが主の恵みであり、主の贈り物です。平地の説教の前に、イエス様は夜が明けるまでお祈りし、弟子たちのところに自ら訪ねてこられました。弟子たちの人格が立派だだからではありません。彼らの背景が良かったからでもありませんでした。彼らは誰よりも不十分で、世の中の価値観に浸っていた人たちでした。土のように消えてしまう存在に過ぎないものでした。イエス様が平地の説教を通して提示された道徳基準に及ばないどころか、他人に冷たく寛大でなかったし、分かち合うより競争を好んだ利己的な土の塊に過ぎませんでした。イエス様が十字架を背負う瞬間も、彼らは自分の安全のためにバラバラに逃げ去ってしまった人たちでした。そんな彼らに復活された主が訪ねていき、語られた御言葉があります。使徒言行録一章三節から五節です。イエスは苦難を受けた後、ご自分が生きていることを数多くの証拠を持って人たちに示し、40日にわたって彼らに現れ、神様の御国について話された。そして彼らと食事を共にしていた時、こう命じられた。エルサレムを離れず、前に私から聞いた父の約束されたものを待ちなさい。ヨハネは水で洗礼を授けたが、あなた方は間もなく聖霊様による洗礼を授けられるからである。イエス様は復活されてから自分の所見に従ってバラバラに逃げ去った弟子たちに現れ、神様の御国の御業、神様の御国の道と神様の御国の徳を教えてくださいました。そしてそれを実現するためには必ず聖霊様が必要だから、あなた方は聖霊様を待ちなさいと言われました。五旬祭の日にイエス様がご約束された聖霊様が降りると、弟子たちは自分の中に作られていた歪んだ人格が新たに証明される恵みを経験しました。そして彼らによって誕生した初代共同体は世の中のすべての理論を覆し、その中で彼らは主によって私とあなたではなく、私たちとして惜しみなく再分配される恵みを経験することができました。イエス様が復活されて7週。今日は聖霊の降臨事件を記念する聖霊降臨の主日です。聖霊様がこの地に降りられた五旬祭は、イスラエル北部では豊かに実を結んだ穀物を収穫する豊穣の季節です。聖霊様が降りられたことで、この地のすべての問題が解決されるわけではありません。神様はイスラエルの疎外され、飢えている人たちをご自身の手でも十分助けられたにもかかわらず、主の民に命じられました。畑を収穫するときは、畑の一隅は収穫しないで、貧しくて恵まれない者たちのために残しなさいと言われました。これは、恵みを共に分かち合い、神様の道徳をこの地で実践する神様の繊細な御教えでした。神様は主の道に従い、主の徳を分かち合うことを望まれています。主は御言葉で天地を作られました。しかし、エデンの園を管理する役割は、神様の最初の人に与えてくださいました。神様の園は人の手と足の努力によって耕されました。私たちに与えられたこの地、 私たちの社会、私たちの祖国、私たちの家庭と職場、私たちの関係は、主が与えてくださった違う形のエデンの園です。神様は私たちを通してそこを耕すことを望んでおられます。神様の御国の道徳、イエス様の狭い道に従って神様の徳を表す人々によって、世の中は徐々に変わっていきます。イエス様の弟子たちによってローマ帝国がそのように変化しましたし、暗闇の中だった朝鮮の地が主の道に従う聖霊に満たされた宣教師たちの献身によって変化しました。愛する信者の皆様、私たちは土から生まれて土に戻ります。このように無意味な人生に主は神様の基準を教えてくださり、主と一緒にその道を歩んでいこうと言われています。聖霊様が今日、私たちに御言葉を通して、その道を一緒に行こうと誘ってくださっています。昨日まで自分の所見に従って生きてきたとしても、今日は方向を変えて、主と一緒に行こうと言われています。今まで偏屈で堅くなな、霊障的、否定的、破壊的な人生を生きてきたとしても、これからは主と共に、心豊かで寛大に温かい前向きな人として生きていこうと言ってくださっています。十字架の道に従って主の徳を表そうと今日主が私たちを招待してくださっています。お祈りします。私たちは目先の利益のために隣人の痛みにも人類のうめき声にも目を閉じ、耳を塞ぐ時代に生きています。他人を責めるのではなく、自分自身をまず顧みることです。自分が正しいと思う所見に従って土の上に家を建て、それが安全だと信じ込んでいた愚かさを御言葉を通して悟らせていただきありがとうございます。土から生まれて土に戻るしかない、無意味で無価値な存在なのに、イエス様の十字架と復活を通して最高の意味と価値を与えていただき、ありがとうございます。これから聖霊様と一緒に主の道に従って主の徳を表しながら、この地をエデンの園として耕す道具として私たちをお使いください。イエス様の御名によってお祈りします。アーメン。